オーケストラの演奏者が音合わせに使うのはラの音で、周波数は 440Hz、 分子が440回振動するという意味です。もっともモーツァルトが好んだラの音は 422Hz だったそうで、ラの周波数に関しては音楽家それぞれにこだわりの数字があったみたいです。一つのボールを追うフットボールですが、放送席にもそれぞれのこだわりが随所に見られます。今日は違いのわかる解説者とお送りします。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は粕谷英樹さんとお送りします。笠井秀樹さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いします。
違いが分かるって言って、それで何の CM かって分かるの、昭和の世代なんですかね。
そうですね、はい、コーヒーですね。
ラバダって言いたくなるっていう ね、 ね、はい、ね、オーボエっていうのはこう音の狂いが最も少ない楽器として、まあ、基準になるわけですけれども、解説者の中にはやっぱりこうその辺の拾い方が全然違う人もいて、こうきっちりやられる人もいるし、ちょっと飛ばしながらやる方もいらっしゃって、粕谷さんはどんな感じですかね。
飛ばしすぎてんじゃないですか。
飛ばしすぎが魅力。
きっちりできないですもん。
あ、きっちりできる。そうですね、僕もでも割と音を放り投げる実況者だって言われちゃうんで。
放り投げるっていうどういうことですか。
よくわかんないですけど、違うとこ持ってっちゃうみたいな。
そういうことですか、
はい、
そうですね。だって試合が停滞したらどっか放り投げないとね、はい、見てる方辛いですよね。
そうですよ ね、 ね、だからこうね、あの試合が真面目な時は真面目にやってるつもりなんですけど、はい、その時の印象は強いみたいで。だからまあでもね、個性を見てもらえるならその方がいいのかなと思いますし、うん、はい、ね、頑張ろうと、
はい、頑張りましょう。
前回の続きです、はい、2324シーズンのプレミアリーグの中で17節が終わった時点でという形でこう連続してお送りしていこうと思います。今回第2回、はい、2回で多分終わらないような気が、はい、してるんですけども、前回がアーセナルとリバプールというのをやりました。今回は17節が終了した時点で3位に誰がこの数字を順位を予想したでありましょうかというアストンビラの話を粕谷さんに伺おうと思います。すでにこちらはですね、アーセナルやリバプールと違って公式戦ではもう5敗喫しているという、プレミアではニューカッスル、リバプール、フォレストに負けて、カンファレンスで1個負けて、カラバオでも1個負けているというところです。で、上位勢との対戦でいうとリバプールには0-3で負け、でもスパーズに2対1で勝って、シティに1対0で勝って、アーセナルにも1対0で勝った。最近のビラって何が一味違います。これお味噌の宣伝になりますけども、
まずやっぱり、一番大きな攻守の切り替えというのが非常に素早くなっているということと、はい、あと昨シーズンにも増してこうコンパクトになってますよね、
うん、あ、そうですね、
でエミリーがやっぱり、最終ラインが下がることを極端に嫌うようなの で、うん、でそれは練習から非常に口酸っぱく指導されるということと、はい、キャプテンのマッキンが言ってたんですが、エミリーになってから、はい、ミーティングの時間が長くなった。だからみんなでこう相手選手の試合を見ながら、ここはこういう特徴がある、ここが弱点だ、ここがストロングポイントだっていうのを入念に研究するようになったみたいですね。
なるほど。
あとディフェンスラインが口酸っぱく言われてるのがボールの受け方だそうです、はい、だからなるべくこの相手がそこにいるんだったら、うん、対面からずらして受けろとか、
はい、
そういう時は少し下がってもいいぞとか、
はい、
そういうようなボールの受け方っていうのが非常に厳しく言われてるみたいですね。
なるほど、は
い、
アストンビラはですね、今シーズン17節までですけども、アウェーゲームに関しては4勝2分け3敗と3回負けていて、はいはい、12ゴール16失点とゴールディファレンスマイナスなんですけど、はいはい、驚くべきはホームゲームの成績で、はいはい、20チーム中1位、
はい、
8勝だけ。
そうですね、はい、うん、
引き分けも負けもなくて8戦8勝で25ゴール5失点、はい、8試合ホームゲームやって5失点ってすごいですね。
そうですね、ですからそのエベリの言ってた部分がホームではもうほぼ、うん、パーフェクトにできてるんですけど、アウェーになるとちょっと守りすぎるのか、
なるほど、
若干バランスが崩れてるのかなっていう感じもしますけど、あとはワトキンズがですね、これもエメリの指導なんですけど、もう 動く幅、はい、それもペナルティの幅に限定しろと、ペナルティーボックスの幅に、サイドは追わなくていいと、はい、基本的には、だからこのペナの幅でこう上下動してくれればいいってなったので、エーメルの前だと、まあ、こっちあちこち行ってなんか動きすぎて最終的に足色が鈍っちゃうとか小室帰り起こすとかってあったらしいんですけど今がそれがすっかりなくなったということを言ってましたから、まあ選手の話聞くとやっぱりエメリの指導力はすごいというかさすがみたいですね。
うん、2回目のプレミアということで期するものもあるんですよね。
あるでしょうね、はい、ですから、ね、この先彼らより下に、まあ、ビラより総合力で勝るチームいくつかあるので、
はい、
彼らがこのままで終わるようなことはないと思うんですけど、
うん
ね、今日は23年の定点観測ですから、
はい、
うん、やはり、うん、ビラはどうでしょうね、
うん、
通信簿で言うんだったら大変よくできましたね、はい、じゃ
ないですかね。
ア
トキンスが9ゴール取っていて、
はい、
やっぱ彼が中心になりますよね、
はい、あとバイリー、うん、ベイリーが5ゴール5アシスト、ね、はい、彼も 10得点に絡むということですから、
そうですね、
はい、彼のスピードが生かされてますよね、はい、
まあ、あの人気のある監督っていうのは大体練習の面白い監督っていうのは人気があるんですけども、まあ、ビラのようにですね、ここ数シーズンそのヨーロッパとかそういう形よりは国内リーグを中心に戦っていたチームっていうのは新しい監督、新しい練習は選手は多分面白いと思う、
はいはいはいはい、
と思うのが一つと、うんうん、疲弊してないですよね。
そうですね、はい、だから問題はここからですよね。やっぱカンファレンス出てて、ね、カンファレンスがもう基本的に木曜日ですから、
うん、
そうなるとプレミアリーグが、まあ、大体日曜日かもしくはマンデーナイトになると、
はい、
まあ、マンデーナイトにまでになると少し多少その疲れは取れるんでしょうけど、
うん、
普段そういうサイクルで生活してないですからね。
確かに、
はい、そうなると、うん、どこで疲れが出てくるかわからないというのと、うん、週2回のサイクルに慣れていない選手が、これ三笘君のブライトもそうですけども、
そうですね、は
い、それが、うん、シーズンの中盤戦以降どういう形で出てくるかですよね。
そうですね、はい、まあ、それにしても12月の6日9日ともにホームでシティとアーセナル1対0で破った、はい、これは面白かった。あのペップ・ガラドゥーラにウナイ・エメリはどこのクラブでもどのコンペティションでもずっと勝てなかった、でついに勝った、
うん、あの時にちょっとエメリーかっこよかったね。
かっこよかったですね。
ずっと拳こうやってて、
でもすごいなと思ったのは、うん、でその後中2日でアーセナル今度迎えたわけですよ、ね、はい、うん、でアーセナルは鼻息荒く、
はいはい、
あビラ倒してうち行っちゃうもんねと思ってたら、うんうん、残念ながら完封負けしたわけです。
そうですね、はい、うん、だからね、一時非常に低迷して、まあ、かつてはヨーロッパチャンピオンになったビラですけども、うん、は
い、
ですからまだね、復調の途中ですけど、なんか黄金時代 再来の土台を今エメリーが作ろうとしてるのかなって感じはしますけどね。
確かにそうですよね、はい、どこまでいけますかね今、とりあえず先制したら勝つパターンっていうのができてると思うんですけど、
はい、ね、できたら4位以内に入ってほしいですね。こういうチームが1個入ってくるとね、面白いですよ。
僕はビラはホームスタジアムが好きなんで、ね、行ってほしいなと思います。
ビラパークいいスタジアムですね、
はい、いいです、
ボックス型のね、
はい、はい、ビラパークいいです、うんうん、最近行ってないですけど、うん、本当に花壇がたくさん表にもある素敵なスタジアムなので、ちょっと応援したくなるかなって、
はい、英国第二の都市ですから。
そうですよね、はい、そうですよね、うん、だから1位ロンドンで2位がマージーサイドのチーム で、
はい、
でビラはバーミンガムですよね、はい、で4位に来てるのが今度はまたマンチェスターシティが今4位というところなんですけど、はいはい、今期のシティどんな感じで見てらっしゃいますか。
あの前回見ましたけど、ロドリがいなかった時のね、どうするかっていうのをペップも考え直さなきゃいけないっていう話をしてました、
はい、ロドリがいないゲームは、まあ、あの17節までの時点での話しますけど、はい、5戦5敗なんですよ
ね、はい、公式戦ね、はいはい、
すごいですよね、そこまでって。普通だから彼がゴール取ったら勝ちますよっていうのはいろんなクラブチームにそういうタリズマンいるんだけど、この逆タリズマンっていうか、いないと困るのことよっていう人ってあんまりいないですよね。
でそういう問題を踏まえつつ、
はい、
でもデブライネもいないのよねってなって、
そうなんですよね、
デブライネもうすぐ戻ってくるじゃないですか。
いやだからね、負けたゲームって見てるとデブライネいないとかハーランドいないのもありますよね、
だからそれで 序盤戦でいろいろ試行錯誤して、
うん
うん、そこで答えを見つけて、
はい、
1月2月以降負けなくなるのがペップの指摘なので、
う
ん、
確かに
またこの先負けないんだろうなと思ってますけどね。
そうですよね、はい、だからシティがもう一回4連覇を目指しているわけですけども、シティをストップザシティをしたいんだったらもつれ込ませないことですよね。
そうです
よね。
その通りですね、はい、で、あとはもうペップがそのひょっとして3連覇という偉業で選手たちがある程度モチベーションが達成しちゃってるんだとしたら、はい、うん、4連覇に向けてのモチベーションをペップがどう、はい、喚起するかじゃないですか、
は
い、
そうです、
呼び起こすかじゃないですか、
は
い、
確かに。でも今季シティって若い選手がまたどんどん
そうです、ね、
ニュースから上がってきて、はいはい、誰ボブって思いましたけど、うん、
でリコ・ルイスは急成長してるし、やっぱアルバレスはここもできるのっていうぐらい
の懐、ね、
の広さがあるので、
確かに、はい、
でグバルディロアって、あなたディフェンスなのよねっていうぐらいにこの記録あるし、
本当そうですね、
ちょっとね、
う
ん、ずるいっすわ一人くれよ
今季のシティは、まあ、公式戦17節までの話でお話ししてますけど4回負けて、はい、カラバオで、うん、ニューカッスルに負けました、うん、でプレミアはウルブズとアーセナルとビラに負けてる、うん、直対はアーセナルに 0-1 の負け、うん、リバプールとは1対1スパーズとは3対3、ビラには0対1で負けているけれども、まあ、ここの4チームには勝ってないという状況で、
はいはい
はい、シティがっていうところはあるわけですけども、まあ、それでもやっぱり来るだろうなという中で、
うん、
はい、一番聞きたいのはビラ戦のあの悪い数字っていうのは何が原因だったんですか。
まあちょっと最初からあのパフォーマンス
見てるとシュート2本ですよ、はいはいはい、22本打たれて、
うん、なんとなくもう最初からちょっとビラ舐めてたのかなっていう感じが
し
ない
で
もないですし、ちょっと入り方もあんまり良くなかったと思いますから、まあ、あとはね、気にしなくてもみんな分かっちゃうでしょ、で今までエミリーがペップに勝ってないみたいな
の
があ
る
し、
ね、
それが意外と逆効果になっちゃったのかなと思うのと、 あとは、
はい、
あそこがひょっとしたらそこなのかなとかね。
あ、なるほど。
それでちょっと今ちょっと上がってきてるけど、そんなに今してよくないじゃないですか。
で、
あのままのわけないから、
結
構早いうちにそこ来てんだったらじーっと上がってきて、こんな V 字どころじゃないなって上がり方するんじゃないかな
と。多分そうですよね、ま
あ、不気味ですよ、底力が。
いや本当
ものすごいだけに、
うんうん、いや本当ね、競ったら勝てないから、はい、
うん、
あのシティには、
ね、
だから逃げ馬でバーンと
何
馬身か離さないと、多分もうペップがあこれはもう届かないって思わせないどっかのタイミングで、うんうん、まあ出ないとシティまた勝つんじゃないかなっていう感じはしますけど、
だって1回夢中ってあと馬慣れで勝っちゃうようなのがシティだから。
そうですよね、
まあまだ全然本来の力出してないので、
有馬記念出なくても年度代表馬はこれだろうみたいな感じで、ちょっともうシティはありますもんね。ですね、うん、まあ、シティは来るというふうに春日さん見てていいですか。
はいはい、きっと来る、はい、
きっと来る、
はい、
ね、貞子みたいな。
そうですね
ハーランドも ねすごいですよ ね、はい、この収録の時点では75試合で71ゴールってどんな人なのよって思いますけど、ね、
しかもあれ点取るじゃなくてちょっと守るからな。
そうなんですよ、
うんうん、
いやだからドルトムント時代から誰よりもいいポジションで、
うん、
ダリモの最速でゴール前に走り込んでいって待っているなって印象あったんですけど、うんうん、はい、ここまで完成された9番であればペップは使うんだな。
そうです、ね、
というふうに思いました、
はい、うん、あとボールの受け方もうまいじゃないですか。
うまいですよ ね
わざと消えてみたり、
うんうん、
わざとディフェンダーに寄ってみたり、
はい、
いろいろ考えてるなと思いますもんね。
本当それで勝ちたそうな顔するじゃないですか、ね、あれもいいですよね。
そうです
ね、で、次のチームが、ちょっと驚きの、まあ、ビラとともに驚きのスパーズが、5位にいるわけなんですけども、17節を消化した時点で公式戦で4回負けているチェルシー、ウルブズ、ビラ、ハマーズというところに負けていて、まあ、直対はアーセナルと2対2、リバプール2対1で勝ち、ビラに1対2で負けて、シティとは3対3、なかなか悪くないねっていう1勝2分け1敗っていう上位勢との対戦が残ってるんですけども、ちょっと負けた時続けちゃった負けが残念でしたね。
まあ、あれは怪我人の続出、
はい、
それから出場停止が相次いじゃって、
はい、
ディフェンスライン全員サイドバックみたいなのもありましたから。
そうです、ね、
はい、なかなか辛いところでしたよね。
3連敗を含んで、はい、5戦勝てなかった。そうですね、
ただそういう状況でも、
はい、
ポステコグルー監督あのハイラインに維持したじゃないですか、
うん、そうですね、
なんだこのおっさんと思いましたけどね、いやい
やおっさん
普通
これはかなわんよと、
普通あなったら下がりますって、
ね、はいはい、
要するに失点を抑えるために、でも自分のやり方貫いて、ハイラインで堂々と挑んで、負けたにしたってあのサポーターがこうねよく戦ったっていうんでみんなもう三人オベーションで迎えるなんて、姿勢というか光景は滅多に見られないですから、
いや僕もあれびっくりしました、あこの人数で、このハイラインで守るんだ、で思った通りほらねこうやって失点するやつと思いながらも、これ、この姿勢をプレミアで1年目の監督がするんだっていうのは衝撃と感動でした、
だから OB とかだったら非常識とかいう人やっぱりいるんですけども、
そうイングランドは
そうでしょ、そうなったらほら引いてね、あの失点を抑えるのが通常のプランだ、
はいはいはい、
でも今日の非常識は明日の常識だから、
そうですよ、ね、
それはそうだ、クライフもモリニョもあと長嶋さんもその当時誰もやんなかったことやって批判されたけど、
そうですよ ね、
でも、だからそのそういう攻撃的なマインドを持っている限り、トッテナムが方向性を見失うってことは今シーズンはないんじゃないですかね、ポステコグルーがやってる間は。
そうですよね、好きか嫌いかっていうところだと思うんですけど、自分がね、その何人も対象になったゲームの中で、もし自分がスパーズのファンだったとしたら、一生ついていこうと思う。
そうですね、あの時だって9人になったでしょ、で 1-4 で負けたじゃないですか、チェルシー戦、あの後担当させてもらいましたけど、あの試合、やっぱりその後の現地のスパーズのサポーターの皆さん涙流したりとか、
泣きますよね、あんな試合ね、
大歓声でみんな迎えたりとか、あれ見たらねちょっと、僕ユナイテッド追い続けてなかったら今シーズンスパーズ行きます
よ。いやちょっと僕もそのくらいに、ちょっと今シーズン自分の心のチームへこたれてるんで、今シーズンこっちとか、まあそんなことないけども、そのくらい感動的な、ことだった。でもね、Fマリノスの監督やってる時にそんなすごい人だと思ってなかったんで見る目ないな自分はと思いましたけどね。
だからなんか F マリノスで培ったものとか、あとはセルティックか、で培ったものっていうのは、絶対ポステコグルー監督記者会見とかでおっしゃってますから。
そうなんですよ、
それで彼もクロプさんと一緒で人を悪く言わない、
言わないです、あの人は言わない人です、そこは素晴らしい、まあでもね、今の話だとポステコグルー監督のホームリーグ戦の連続無敗記録途絶えましたけども、チェルシー戦で途絶えましたけども、そこまで F マリノス時代から52回ホームで負けなかった、これすごくないですか、52回
52戦ですもんね、で途絶えたとしたってあのゲーム内容ですよ、別にそれはもう記録なんか途絶えても恥ずかしくないですよ。
いやでしかもプレミアで初陣から10戦負けなしだったっていうのも、なかなか
勝ち負けね、
すごいなと思いますけどね、
開幕前はちょっと辛いのかな、特にケインがいないんだから、大学生がいないんだから、これ相当辛いのはポステコグルーの早期解任もあるのかなと思いましたけど、
そうですよね、
もうこれはね1年でも長くやってほしいですね、
です、イングランドの英語の記事で鹿島って出てきたから、なんで鹿島アントラーズここで出てくるのと思ったら、鹿島戦から52回負けなかったんで、ここでアントラーズの名前出るんだと思って、へえと思いましたけど、
よく調べてるよね
本当ですよね、いやでもちょっとねポステコグルー監督は驚きで、ウナイエミリーとは別な意味で驚きであり、でまたケインいなくなったけどソン・フンミもすでに2桁ゴール取ってるし、さすがだなって感じします
けど、だからエミリーさんとポステコグルーさんの共通点は、最終ラインが下がるなですよね、こう縦にこう凝縮してきて守ってショートカウンターみたいなのがね、やっぱそれが一つのポイントになってるので、
確かに、韓流のドラマとか見てると、サッカーのシーンがあるとみんなソン・フンミンのユニフォームを着ていて、あと何ですか、カメラマンがこう撮るとき被写体を見るときみたいにこう指2本ずつ合わせてやるポーズをよく出てくるんで、あ韓国やっぱ地元では大人気なんだろうなというふうに伺えるというところ、と
議員とか公務員がサッカーやるのね、大体ね、
韓国がね、そうなんです、
で終わってドレッシングルーム行くんだけど、誰もスパイクもユニフォーム汚れてねって
そこのリアリティはもうちょっと追記してほしいなと思いますけどね、1位から5位まで行って、でもこの他にもまだちょっと気になるチームがいくつかあるんで、もう一回いいですか、
いいですよ、
お願いします。じゃあ、第3回、次回お送りします、粕谷英樹さんに伺いました、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。